ラジオ、
皆様お元気にしておりますでしょうか。私が宇津雄一でございます。もう今日はですね、2011年ラストの放送という形になりましたのでね、ちょっとこう重々しい感じで始まってみたらどうだろうということで、こんなお話の仕方になっているわけでございますけれども、皆さんお元気ですか？いやー、もうね、クリスマスも終わってしまいましたので、いよいよもういくつ寝るとお正月という時期がやってまいりましたね。先週先々週と、その忘年会の音源をですね、流させていただきましたけれども、やっぱりああいう忘年会とかですね、これでもうクリスマスも終わって、いよいよテレビなんかでもね、その初詣のね、場所の CM が出てきたりとか、その年賀状のお話が出てきたりとかですね、そういうのが出てくることによって、だんだんその、ああ、もう年末なんだな、お正月なんだなっていう気持ちに、なっていくというかね、させられていくというか、という感覚が、ここ何年かだと、急に来るんですよね。ちっちゃい頃っていうのはですね、ちっちゃい頃というか、学校行ってる頃はですね、どうしてもその、なんとか休みと、夏休み、この年末にすれば冬休みですよね。っていう風に入りますので、毎日いつものね、普段の授業を行ってる時とは違うなという感覚が非常に分かりやすくて、なんか休みだから、夏休みだったら海に行く、冬休みだったらこれをクリスマスと年末と正月とあってという風な、区切りがつきやすいわけですけども、これね、もう学校行かなくなってしまうと結構ギリギリまで、いつもと変わらない状況になってるわけですよね。こうなってるとなかなかその年末感というのが出てこなかったりするんですけど、やっぱりこのテレビの影響というかね、外なんか歩いててもね、やっぱり年賀状販売をしていたりとかを見るとね、ああお正月が近いんだなとまでは思いますけど、子どもの頃みたいな実感が今もあるかって言われると正直ないかもしれないですね。ちょっと寂しい感じもしますけど、それだけのんびりね、年末年始を過ごすということが、子供の頃に比べたらできなくなってきてるわけですよね。本当に私がね、ちっちゃい頃、それこそお年玉なんかをね、もらってた頃はまだ1日2日とかはやってなかったですけどね、なんですか、百貨店っていうんですか、いや、あんま言わないですかね、デパートとかですかね、どこも本当に空いてなかったので、年末にこう溜め込んで何かね、食べ物とかを買って、もうお正月はもう1日も2日も、ね、3日までもお雑煮をやっぱり食べて、おせちを食べてみたいなことが当たり前だったんですけど、今なんかはね、たまにそのお正月にどっか出かけたりなんかするとですね、ファミリーレストランの前に行列ができていたりとかね、ファーストフードにもうみんなご飯食べてたりとかね、別にそういうところが良くないわけじゃないんですけど、やっぱりこう日本のね、お正月っていうと、私はちっちゃい頃からこのおせちだったりお雑煮だったりを、家族とみんなで食べるっていうようなね、でダラダラ過ごすっていうイメージがね、昔からあったんで、それはすごく幸せなことなんですけど、なんかね、ちょっともう最近のその普通の日っぽい感覚っていうんですかね、もうそれこそ福袋を買うために並ぶのが当たり前みたいな、ちょっと風潮すらありますけど、やっぱり私古い人間なんでしょうね、その年末年始はなんかのんびりしてようよっていう感じがしなくもないですけども、 まあでも本当にいよいよそういう風な話がね、出てくるような年末そして年始というのがもうやってきてますけれどもね。いやーでもその前にですね、まあ私先週ですか、本当にびっくりしましたけども、何かっていうとね、まあ三田さんですよね。え皆さん、まあ見てる方も多々いたと思うんですけど、このご時世に来てドラマで 40% というのは考えられないですけどね。いやー、まあよく言われるんですよね、そのテレビの視聴率が、まあ、上がらなくなったと。まあもちろん昔の地上波に比べて今ね、デジタル放送がいろいろありますので、まあ、地上波だけじゃなくてもね、いろんなチャンネルを見ることができる、またはまあインターネットをする、テレビを見るってことがあんまりね、昔に比べて絶対的な数字がというか時間が少なくなってきてる、さらにまあゲームがあったりとかですね、まあ、その娯楽が多様化してるみたいなこともありますし、まあ、そこに加えてやっぱりね、今録画もですね、もうデジタルで撮れる時代ですから、まあ、そのリアルタイムに見なくたって、まあ、結構自由に見れるということがまあ当たり前になってきたのでね、よりやっぱりその放送しているその時間にドラマを見てっていうことでの視聴率ということになると、まあなかなかねやっぱりいかないわけですけども、いや今回の三田さんの最終回の視聴率、私見てどぎも抜かれましたけど、 40% ね、これは素晴らしい数字ですよ本当に。何なんでしょうね、まあ、私は一番最初に今年の10月、まあ、9月終わりぐらいですか、その家政婦の三田っていうね CM を見た時にですね、もうこれ完全にパロディじゃないかとね、家政婦は三田っていうドラマね、有名なドラマありますか、市原悦子さんの、もうそれの、まあ、まあもちろん狙ってると思いますけど、パロディのタイトルですよね、家政婦の三田。今回三田はまあカタカナでね、家政婦の三田って書いてましたけども、いやーでも私なんとなくその見たかったというよりも、テレビつけた時にそれが始まりまして、1話をまあながら見ですよね、何かしながらですけど見てたんですけど、まあこれが結構ね、その承知しましたっていう言葉が結構まあ耳に残るというかね、面白くて、でなんか定期的にまあ見てたんですよね、2話3話ぐらいまで見てました。でちょうどロケの場所がね、なんかメインのその遊園地とかね、よく出てくるところはまあ千葉の方らしいんですけど、たまに出てくるその街並みなんかはね、結構私の家のまあ近くというか、駅でいうとまあ2つぐらいしか離れてないところの景色が出てきたりなんかして、そういうのもあってね、ちょこちょこまあ気にはしてたんですけど、まあ後半になってくるとどんどんね視聴率の話が出てきまして、まあ、内容がね、そのなんて言うんでしょうね、まあ、ドラマっぽいって言えばある意味ドラマっぽいですよね。で非常にまあ嘘っぽいって言ったら変ですけど、こんなことないだろうっていうようなことが行われるって、まあ昔のドラマって結構そういうの多かったですけどね。いやーでも 40% ってすごいですよね。なんかね、その数字が出た後で、まあ、テレビ関係の人なのかね、ドラマ制作の方なのか分かんないですけど、まあ最近ね、その視聴率が取れないというのは、まあ、先ほど私が言ったような理由でね、いろんなことがこう相まってですね、まあ必然的に視聴率はもう全体的に下がってきてるんだという話でね、まあ録画綺麗できたりとか、まあ、その瞬間じゃなくてもね、見れたりっていうことがあったりっていうのがですね、まあこうやって 40% とか出てくるとですね、やっぱり物が良ければみんなその時間帯に見たいと思うんじゃないかなと、ちょっとそれもねあると思うんですよね。私が中学生ぐらいの時にはもう101回目のプロポーズとかもうまさに全盛でしたけども、高校かなだったかな、でねもうその時なんかはそのために早く帰ってきてましたからね。で今はあんまりそういうことでないと思うんですけど、今回の三田さんに関しては結構みんなね、その時間までになんとかしてっていうような方も多かったんじゃないかなと思いますけど、やっぱり物が良かったらいいっていうのはね、これも ドラマだけの話じゃなくて、やっぱ音楽なんかもね、今 CD 本当に売れない時代って言われてます。で、まあ、CD 売り上げよりもそのねダウンロード数がこう取り出されるようになったりとかしてますけども、でもやっぱりこのね三田さんのドラマなんかを考えるとですね、まあみんなが買わなくなるのにも理由がやっぱりあるんじゃないかなと。出てるね物たちがしっかり作られてるいい音楽であれば、みんなお金を出してちゃんと CD として買うんじゃないかっていうような、ちょっと可能性を見たというかね、 まあ三田さんにかけてるわけじゃないですよこれね。はい、ちょっとこう今の状況にね、一石を投じるというか、いい 40% だったんじゃないかなと私個人的には思いますけどね。だからこういう流れでドラマだけじゃなくてね、その CD なんかも全然みんなが知らないような人の歌が、まあ、これ結構いいなという話になってドドドンって売れていくみたいな風潮が一回でも出てくるとね、その後またそういう人が出ていく中に私もポンと入れたらいいななんていうふうに思ったりもするわけですけども、まあでも本当にね、2011年、まあ、いろんなことありましたけれども、まあ、今回ねその三田さんのドラマ非常に衝撃的で私面白かったなと、まあ、ちゃんと全部は見てないですけどね、また最終回もなんなら見てないですけどね。いやでもいい話だと思いますね。こういう不況の時代にいいものを作ればちゃんと数字が出てくるんだと思えば、作る側もねやっぱり気合も入ると思いますしね。はい、ということでなんか真面目に終わってしまいますけども、まあ、今日はですね、いろんな曲を、まあ、いつものようにかけさせていただいた後にですね、まあ、やっぱりね、2011年最後の週ですから、ちょっとまあ今年を振り返る的なお話もさせていただきながら、私、うつ一人でお届けしたいなというふうに思っておりますので、最後までお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今週の1曲目ですね、私、うつ一のソロの曲で、僕らの未来。
しても笑われたりもする、正しさを掲げても勝てない時がある。こんな世界は嫌だから、いっそ預かった命を消す答えは絶対違っている。
いや本当にね、僕らの未来は無限大とは言ったもののですね、まあ今年をちょっと振り返るとなると、どうしてもねやっぱり言葉にせざるを得ないというかね、無視するわけにはいかない。今年3月の11日のね、もう大地震、大災害ですけど、本当にまあ私たちはね、まあ、こうして今も元気に、ね、お話しさせていただいたり、ライブをやらせてもらったりできますから、ね、大変だったねっていう言葉だけで、まあ、もちろん今過去じゃないですけど、まだね、大変だなっていう言葉だけで済んじゃうっていうところは正直ありますけど、本当にね、現地で被害に遭われた方、またそのご家族の方とかは今だって信じられないっていうところはあると思いますし、まあ実際ね、今もその現場自体はまだまだ全然ね、元に戻るっていうことはほど遠いような状況が続いてるというふうに聞きますし、いやー何が起こるかわからないとは言いますけども、本当に想定外というかね、だって私はあの時ね、まあ、神奈川県にいたんですけど、まあビルのね、何階かな、あれ2階とか3階とかにいたんですけど、本当にその揺れ始めて、あちょっと長い地震だなとなった途中からぐんと一気に来ましたもんね。で揺れがその本格的になった瞬間に、まあなんでしょう、本能的にというか、あこれやばいやつだなって思いましたけど、あれでさえやっぱり震度4とか5とかですかね、こっちの関東の方っていうとね、いや4ぐらいでしたかね。あれはでも本当に今もうそれだけで考えたって本当に怖かったですからね。あー来ちゃったと思いましたよね。その噂というかね、まあ都市伝説的な感じになってますけど、その関東大震災がまた来るんだというようなことでね、なんとなく頭の片隅にそういう風に思ってる部分ってあるんですけど、まああの瞬間はうわこれだ来たっていうちょっとゾワッとなる感じが正直ありましたね。今まで感じたことのない感覚でしたけど、で今、まあ、結局ねその関東の方というのはそれでグラッとは揺れましたけど、まあなんとかそれだけでね、大きな大きな被害は東京にはそんなになかったわけですけども、でそれで収まった後のね、まあ、今携帯でそのニュースとかいろいろ見れますから、パッと見た時のそ東北らしいっていうところで震度当時7とか出てましたかね。いやーあれはもうなんか嘘みたいでしたもんね。見てても本当のことじゃないような、なんだこの数字はっていう感じがしてましたけど、まあまさかあんなね、津波の影響とかでああいう風になってしまうっていうことまではその瞬間には分からなかったですし、結局その時私はまあ家の近くの駅にいましたので、まあ、そこから最終的にはもう電車が動かなくなりましたので、まあ、歩いて帰ったわけですけど、まあ、歩いたとしても30分ぐらいなんですけどね、だったんですけど、もうね、あれ普通に金曜日だったと思いますけど、あの平日ですから皆さんねお仕事してた方はそれこそ歩いて帰るってももう何時間も帰ったり、お家に帰れないので結局ね外に寝泊まりしてっていう方もいたと思いますけど、いやーでもそんなことはねまだまだ後からね、ああだったなってまあ簡単に振り返れるようなもののレベルであって、もうそれこそ気仙沼とかね、あのど真ん中の地域というのはちょっと想像しきれないですよね。まあなのでもうあれから9ヶ月以上経ちましたけど、まあ正直私たちがねその遠くにいなかった人たちがなんかこう簡単に感想を言えないというかね、大変でしょうねとか大変だったでしょうねって言っちゃいけないようなちょっと感覚になりますけど、まあこれは本当にこれからのねまた話ですから、本当にまあコメントは難しいですけども、とにかくまあできることというかね、その自分たち今は僕らが向こうの人たちがやってほしいことっていうのが分かればね、 どんどん協力していくという気持ちに自然とまあなっている時ですし、なんかね、まあ、その現地に行っていろんなことをするっていうことも非常にまあ素晴らしいですし、まあ、そういう方も今もたくさん行ってますしね、そのライブオンライフの主催のね、ヤンチ君だったりも行ってたりしますので、まあ、本当すごいなという感じなんですけど、まあ、もちろんそうやっていくことだけじゃなくね、こっちにいる人たちでもなんかできることというのは今後もたくさんあると思いますし、やっぱりそういうのをね、うまくこうリーダーシップ取ってくれて、何が足りてないからこうだよっていうような番組とかね、そういうのをニュースで今でも呼びかけていったり全然いいと思うんですけど、まあでもそういうのもね、どちらにしても今まであんまりなかったことですから、まあ、対応も対処も非常に難しいことではあると思いますけどね。まあ本当にこれはまあ2011年を語るのに絶対外せないですよね。でまあその世間的なというかね、もう日本の2011年といえばやっぱりこれがどうしても出てきますけれども、私個人的にとなるとですね、やっぱりまあライブはですね、まあ、昨年同様というか本当にね3ヶ月に1回とかになっちゃいましたけども、まあ、今年日記の方にもちょこっと書かせていただきましたけども、まあ、自分で、ね、歌の先生をちょっとこうフリーでやらせていただき始めたというのも今年ですし、まあ、何よりもね、実は今も、まあ、定期的になんですね、月に何回かなんですけど、あるまあ事務所の、ね、方というか事務所に所属しているタレントさんたちの、まあ、先生ですね、まあ、その子たちは演技を練習したりダンスを練習したり、まあ業界のことを勉強したりっていう中にボーカルレッスンというのもありまして、そこの、まあ、歌の先生というのをね、私今実はやらせていただいております。これが今年の2月とか3月ぐらいからでしたね。去年のちょうど実況が終わった後ですね、まあその歌の先生の仕事を、まあ、前もやってましたけどね、またちょっとこうプロ志向の子たちをやりたいなということで、まあ、いろんな、まあ、音楽でお世話になった方たちにね、直接連絡をさせていただいてっていうところからですね、昔相乗りっていうね番組、フジテレビの深夜ですね、まあ、バスに乗ってねいろんな国を回りながらこう恋愛をしていくっていうような番組の、まあ、主題歌で、いつの間にか隙間空いたテレレレレレレレレレ後半テレレになっちゃいましたけど、アイウィッシュっていう二人組がいたんですね。今の明日への扉っていう曲を歌ってた。でそのアイウィッシュのまあボーカルの子は今ねソロでも頑張ってます、川島愛ちゃんという子なんですけども、そのアイウィッシュのユニットの相方ナオさんっていうね、男性です。キーボード弾くナオさんという方が、まあその話をねつなげてくれまして、私がそういうのを、まあ、歌の先生探してるんですっていうね、やらせていただけるとこ探してますって言ったら、そのアイビッシュのナオさんがですね、じゃあうつくん、まあ、僕のっていう、そのナオさんの所属しているまあ事務所の、まあ、養成所というかね、タレント事務所のまあ先生ということでですね、もうだから10ヶ月ぐらいやらせていただいてるわけなんですけど、これがですね、まあ、本当に刺激的なというか、まあ、今までももちろん歌の先生やらせていただいてましたけれども、まあ、どちらかと言いますとそのカラオケでちょっと歌が上手に歌いたいなとかですね、もちろんプロ志望の子もいましたけれども、比較的、まあ、そのこの曲を何ヶ月かで上手くなりたいとかですねという形で、しかも、まあ、そのグループレッスンというよりも個人レッスンが多かったですから、まあ、1時間ブースの中に入って私が先生として、まあ、その人の歌を聴かせていただいたり歌唱方向をね、教えさせていただいたりということをやってたんですが、まあ、今回はですね、まあ、養成所というのもありまして非常に人数が多いんですね。で、時間1コマの中でですね10人ぐらいドカーンと生徒さんがほとんど女性なんですこれがね、しかも年齢がね若いですよ。まあ20歳いかない子もたっぷりいます。17歳18歳、まあ上もそんなに嫌ですね、まあ30手前ぐらいですかね、女性でも一番上はね細かく分かりませんけど、でもうみんなもちろんプロになりたいっていう気持ちが入ってきてその養成所に入ってきてるわけですから、まあすごいですよね、その聞こうっていうか吸収しようっていうパワーですね。これはね、まあ皆さんもしかしたらね、何人かの前でこう一人で喋って教えるという経験されたこともある方もいるかもしれないんですけど、 まあ1対1に比べてかなり体力、まあその体的な体力というよりも精神的な体力を使うわけですよね。みんなに同じことを、まあもちろん10人一遍にやるわけですから、この子は分かってるかもしれないけど、この子には伝わってないかもしれない。でもそういうのはまあ見た感じはなかなか分かりませんので、どこまでこう細かく説明をしていいのか、どこまで一人ずつやっていいのかっていうことに非常にまあ、悩むって言うと言葉違いますけど、こう模索しながらですね、まあなんとかやってきたっていう感じなんですけども、まあこれはこれで非常に刺激的なんですね。で、またみんながプロ目指してますから、授業が終わってからもね、なかなかみんなすぐ帰らない。この時にはこういう風に私はなるんですけど、これで合ってますかとか、まあ、もうちょっとね、住んでる子はあの歌のこの部分を歌いたいんだけども、これどういう風に歌ったらいいですかと、いきなりそこでも歌い出してみたりとかですね、まあまたね、その趣味で上手くなりたいという子たちと違った本気度というかね、別にあのカラオケで上手くなりたい子は本気じゃないわけじゃないんですけども、その人生かけてるぞっていうんですかね、これがね非常に熱いものがありましてですね、私いつもいつも学ぶものがいっぱいあります、正直ね。でこれはやらせていただいてて非常に、得るものもありますしね、またこう刺激をいただきますよね、やっぱりね。そういうのを目指して私も専門学校通っていた仲間ですから、まあこれはもしね、そうやって教えてる子たちの中から、まあ今で言うところのね、そのあの子誰でしたっけ、新垣結衣ちゃんとかね、まあ歌手じゃないですけど、今だと大丈夫ね、歌手で出てきて西野カナさんとかですかね、ああいうような子がドカーンと私の教え子の中に出てくればですね、また自慢したいなと思いますけれどもね。でも本当にいい経験させてもらってるなと、まあ、今年の結構私の中で重大ニュースの一つになると思いますけれども、そしてなんと言ってもですね、まあ私今年を語るのにやっぱりこれは欠かせないというのはですね、まあ、最近の話になりますけども、新曲ハローハローができたということでございますね。ブログの方にもね、つい先日書かせていただきましたけども、本当にこの曲はですね、私のカーじゃない、私の頭の中で、心の中で、そしてその人生ということを考えた時にもですね、この曲は自分のその生きていく上でのテーマになるんじゃないかっていうぐらいのかなり影響力のある曲に、まあ、なりまして、個人的なことですけども、普段からですね、まあ、口ずさんだり歌をするわけなんですけど、めったに自分の曲を口ずさむってことはないんですね。別にはその自分の曲が嫌いとか好きとか、好き嫌いの問題ではなくてですね、やっぱり自分の歌を歌おうとなると、こういう風に歌いたいとか、この歌詞、こう歌った方がいいかなとか、なんかこう純粋に楽しめないというかね、いろんなこと考えちゃったりするわけですけど、このハローハローに関してはですね、さらっと本当誰かの曲のように鼻歌で歌っていて、しかも1日出てくる頻度が高い。これはね、よくミュージシャンの、ね、方たちがインタビューとかでこの曲をたくさんの人に聴いてもらいたいとかね、歌ってて感情が入りますとか、まあ、いう言葉を何度も聞いたことありますけど、今まで作らせてもらって歌わせていただいた曲の中でも、そういう気持ちを、まあ、あえて順位付けをするのであれば、このハローハローという曲はですね、間違いなくベスト3に入るであろう、たくさんの人に聴いてもらいたいソングに今私の中ではなっております。はい、まあ、そうは言ってもね、この前のライブでは私歌詞が飛んでしまったわけなんですけども、実はそのライブの時にですね、 CD を作らせていただきまして、皆さんに、まあ、買っていただいた商品として持っていた行ったその CD というのが、今言っていたこのハローハローという曲なんですけど、これ1曲入りで200円で売らせていただきましたが、でそうです、考えてみたら私ライブで1回やりましたけれども、その CD の音源というのを実はここでかけさせていただいたことが1回もないということでありまして、まあ私の今年の2011年を振り返るのに欠かせない、私が今年作った曲をですね、皆さんに聴いていただきたいと思います。ライブバージョンとはまた全然違って、私いつもライブではね、ギター1本弾き語りですけども、プライベートパスワード、私が昔やってたユニットのまあ、キーボード、それから編曲を担当してくれてた藤井武俊君というね、彼に急遽お願いしまして、もうあれはライブの、この間のね、満月美学の本番のどれぐらい前ですか、2週間前ぐらいですかね、唐突に言ったんですよね。ハローハローという曲を CD にしたいんだけど、アレンジお願いしますということで、丸投げです。はい。で、作っていただいた、ね、カラオケ、藤井君に作ってもらったカラオケに、私が歌を吹き込みまして、CD として売らせていただいていた、その、 新曲ハローハローを今日はですね皆さんに聴いていただこうというふうに思います。ということで、今年の2011年を象徴すると言っていいと思いますけど、私の新曲でございます、ハローハロー初公開。
Oh.
ほらじま、ちょっと音の音近かったね今ね最初の音違いましたね。同じ今を生きる僕たちはもうすでに出会っている。ちゃんと歌えてないですけど今ねいやでもねこの曲本当に先ほども言いましたけど何度も頭に出てくるんですよね。ね、同じ空の下の僕たちはもうそれだけでつながっていると、出会いの合言葉をハローハロー。もうこれね、私普段ねあちこち、まあどっか遊び行ったりとか出かけたりするときにしょっちゅう言ってますよ、これハローハローだなこれはとね、一緒にいる人はもううるさいなと思ってるかもしれないですけど、なんかねその店員さんとかね、例えばどっかのお店のがフレンドリーに接してくれているのにこっちがほらブスッとしてるっていうのはバランス悪いじゃないですか。でも向こうがこうね明るくテンション高く接してくれるっていうことはもう向こうのハローなわけですよ。これね、はじめましてのこんにちはと、まあ店員さんとお客さんという立場であってもですね、でその一言に対してああどうもこんにちはと、こうお友達に話しかけるみたいに話しかけていくと結構その次の会話もなんていうんですかね、スムーズにいくというかという風になってくるので、私はもう意識的にというか、まあハローハローという曲が頭の中にずっと入ってるので無意識的というのかもしれないですけど、その店員さんの明るい感じできたらそれにうまく今まで以上に確実に乗っかって明るくお話をさせていただいてますし、もしまあ店員さんとかがそんなにわっと来なくてもですね、こちらはお友達とお話しするみたいに、これは例えばこういうもんなんですかとか普通にお話をするようにしているというのだけでも、まあ大きな私変化なんですね。どちらかというとその何を考えてるかわからないとかですね、感情が表に出ないとかですね、いろんなことをまあ言われるんですよ私って。ライブなんかでもね、そのステージにポンと現れると全然緊張してるように見えないと言いますけど、本当はすごく緊張してるんですよ。でそういうのが全然表に出ないという人ではあったので、まあ逆に言うとですね、まあみんなもちょっととっつきにくい部分っていうのが分かりませんよ。知ってる人はもちろんね、仲良しの人は全然大丈夫だと思うんですけど、全く知らない人、私がこう電車にね乗っていたりとかして普通に立ってる姿を見る人は、まあ、あの人どういう風にな人かなっていうのを想像するときに、必ずしもみんな私がこのね好青年だっていうことはですね分からなかったかもしれないんですけど、まあ、基本的にはあんまり怖い顔せずに、まあ、怖い顔というか難しい顔せずにいつでも話しかけてくださいよっていう空気を自分では出してるつもりのこの2011年の後半になってるんですよ。だからこれだけでもすごい大きな変化だと思いますけどね。なのでまあこれは来年ももちろん継続をしていってですね、まあ、こういう風にしていくことによって周りの人たちもみんな少しでもね、まあ、楽しく明るい気分になっていって、でそういう人に囲まれる自分もまた楽しく明るく過ごしていけるというような濃い相乗効果をですね生んでいけるような、まあ、一人として、2012年やっていきたいなと思いますけども、まあ、2012年といえばね、まあ、これ完全にもう年齢が分かりますけども、私今度の辰年で年男迎えることになるんですね。24歳ですか、早いですねはい、一回りさば読んでますけども、もうそんなお年になるんですね、数字でいうところのね。まあ、あんまり年男とか私意識をしたことが正直ないんですけれども、まあいろんな人にねもう予告をされてきます、向こうの方から。うっさん来年ですねいよいよとって言われます。でじゃあそのね年男は何なんだっていうことになりますと、まあ、基本的にはいいことみたいですね。今までこう培ってきたものがそこで開花しますよとか、まあ、12年に一度しかないわけですから、こうバイオリズムのいいね辰年生まれの方たちの、まあ、2012年というのが始まるわけですけども、まあ本当に来年はですね、まあ今年までももちろん音楽活動もやってましたし、こうしてラジオもやらせていただいております。でも、まあ、来年は本当人の意味でその世に出ていくというかね、まあその出方が昔のイメージとは全然違ってますけど、 なんかね、そのさっきの冒頭にお話した三田さんのドラマの話じゃないですけども、いいものを続けていけば必ずそれを拾ってくれるという方と出会えて、そこから広がっていく縁みたいなものを無限に出てくるというふうなことをやっぱり私は信じたいですし、信じなきゃいけないと思うんですけど、まあ、そういうものがうまくその年男っていうことにもプラスされて、2012年はうつの人生の中でまあ忘れられない大事な大事な1年になったぞと言われるような素敵な1年にしたいなと、はい、ということを強く強く思っておりますね。まあ、あの弟ね、夫婦のところにも子供がもう2人いまして、上の子なんかもう5歳を過ぎまして、もうどんどんどんどん大人になっていきますけども、それが日々日々私の、まあ、未来に生まれてくるであろうことはもう日に日に離れてるわけですからね。というふうに考えると、まあ、慌てなきゃいけないってことはないですけど、急がないといけないなという感じはちょっとしますね。まあそれ慌てるっていうことなのかもしれないですけども、いやでも本当にそこはね大事なことでしょう。なんとかね、まあ、あのそれだけじゃないですけども、音楽についても、まあ、それからこういうね、ラジオの MC だったり、まあ、今年はねその鎌ヶ谷の方でイベントの司会なんかもやらせていただいてましたけども、そういうのもそうだし、まあ、年男、まあ、ぼちぼちね、そういうおめでたいお話もあってもおかしくないと思いますけども、まあ、そういういろんなことを考えつつのですね、まあ、2012年にいろんなことがドンとまとまって花開けばいいなというような、気持ちではあります。気持ちでいるのと現実になるのはなかなかねうまく合わないのが人生ではありますけれども、皆さんもね、今年も2011年がこれで終わっていきますけれどもね、今年やろうと思ってできなかったこと、やろうと思って本当に達成できたこと、そういうことをうまく持ってですね、この12年ですね、2012年も今年がいい年だったらまた素敵な年が続くように、今年がそうでもなければね、来年こそはとこう華やかな1年になるようにですね、まあ、皆さんで頭で考え努力して、掴んでね、好きな未来、自分の思い描く未来を掴んでもらいたいなというふうに思います。ということで、珍しいことにちょっと真面目な話をしながら、締めに入ってきましたけれども、2011年もですね、宇宙一ラジオこれで無事に一周も空くことなくですね、お届けさせていただくこととなりまして、これはですね本当に聞いていただけるあなたのおかげでございます。本当に本当にありがとうございます。もうこうしてねインターネットラジオやり始めて何年にもなるんですけれども、聞いていただける方がいないことにはこれ務まりませんので、もうこれねやってる意味もなくなってしまいますので、聞いていただいている皆さん本当に改めましてどうもありがとうございます。そして皆さんがですねこのラジオを聞いていただいて少し元気になったりね、勇気が湧いてきたりという風になっていただけてれば、もう最高の最高でございます。またね、このラジオ自体2011年は終わりますけども、来年また一発目から、一発目はいつですか、2日ですか、月曜日放送はあります。何をお届けするかはもうちょっと秘密にさせていただきますけれども、まあ、秘密っていうほど大したもんじゃないんですけども、また来年もですね皆さんぜひぜひ宇宙一ラジオ、そして私シンガーソングライター宇宙一ともどもよろしくお願いしたいなというふうに思います。重ねてになりますけど、皆さん本当に本当に、宇宙一ラジオね毎週のように聞いていただきましてどうもありがとうございました。また2011年終わりますけど、来年2012年にこの竹竹の部屋ね、竹村さんもいつも放送どうもありがとうございます。竹竹の部屋でまた宇宙一ラジオでお会いしたいというふうに思います。ということで2011年皆さん本当に、お世話になりまして、ライブなんかにもね来ていただいてありがとうございました。まずは良いお年を迎えていただきまして、また来年新年ですね宇宙一ラジオでお会いしたいと思います。ということで今日もお相手は私シンガーソングライター宇津雄一がお届けいたしました。本当に2011年どうもありがとうございました。また来年元気にお会いしましょう。